毎月月の最後には詩編を読み進めています。その詩編の内容とともに、この詩編がその後教会やあるいはユダヤ教やいろんなところで、どのように読まれてきたか、用いられてきたか、受容された歴史、受容詩というのも見ています。で、この詩編31編というのは、この受容詩というのはユダヤ教とキリスト教ではもうはっきり分かれているということができます。それだけでなくて、この詩編31編ははるかにキリスト教の方がたくさん、そして豊かに読まれてきた、用いられてきた歴史があるんですね。なぜでしょうか。それは先ほど読んでいただいてお分かりになられた方がたくさんおられたのではないかと思います。キリスト教でこの詩編がよく読まれるようになった一つの言葉が、実はこの31編にはあるんですね。それはどこかと申しますと、6節です。見てください。旧約聖書の861ページ詩編第31編の6節。誠の神主よ、見てに私の霊を委ねます。私をあがなってください。主よ、見てに私の霊を委ねます。これがイエス様の十字架の上で語られた、イエス様は十字架の上で7つの言葉を4つの福音書から見ることができると言われています。その7つの言葉の一つですね。正確に申しますと、ルカによる福音書第23章の46節、私が読みますので、聞いていただければありがたいです。159ページですけれども、新約聖書ルカによる福音書第23章46節から44節から読みましょうか。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を見てに委ねます。こう言って息を引き取られた。この父よ、私の霊を見てに委ねますというのが、実はこの詩編31編の6節後、イエス様はおっしゃったんだ。また、いや、逆に言うと、この31編の6節が、イエス様の言葉をあらかじめ予言していた、そのような詩編だとも考えられています。ゆえに、この後キリスト教ではこの31編というのはとても大事にされてきた。あるいはイエス様がこの31編を思い浮かべながら、見てに私の霊を委ねますと、語られたのではないかと。本当に特別な詩編として読まれてきたわけですよね。どうでしょうか。私はいつも不思議に思わせられますことは、このように毎月詩編を一つずつ読んでおります。そうすると、教会の暦、教会歴と重なってしまうことが月末で多いんですね。実は12月はなんと、12月25日が最後の日曜日で、詩編は読むことができないかなと思っておりましたらば、なんと詩編29編がその時に読む順番になっていたんですけれども、クリスマスの羊飼いのもとに天使たちが現れて、そして賛美して、いと高きところには、つまり天には栄光、神にあれ、地には平和は御心にかなう人にあれと、賛美を、天使たちが賛美をした。あれがですね、詩編の29編の一節の神の子らよ、これ天使たちのことなんですね。神の子らよ、主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せてという天には栄光。そしてこの天使たちの賛美の声が地上に降り注ぐことによって、人々が、この 29編では神殿そのものが主に栄光あれというふうに賛美をしていくようになるんだよというのがあの詩編の29で、天には栄光、地に平和と、まさにあのそのようにクリスマスのメッセージを詩編29編から語らさせていただいたのであります。そして今日レントの時ですよね。その時にまさにこの順番に当たっていたこの詩編31編が主の十字架の7つの言葉の一つを語っている、示している、その詩編を読むというのには本当に私は不思議な導きを思うのでありますが、本当に感謝したいなと思います。まずはこの詩編全体をについてご紹介させていただきたい。で、この詩編というのは面白い詩編で、いくつかの詩や、まあ、祈りの言葉なんですが、合体されさせて、させられて出来上がっているんだと考えられています。で、それを紹介していきますと、あ、そういうふうに詩編って出来上がってきたのねということが分かっていただけるのではないかなと思っております。まず、実はその31編の2節から、そして9節までが、一つの、詩といいますか、祈りだったのではないかと考えられています。まず3節から5節、2節から5節は、お願い、神様への願いの祈りが始まります。主よ、2節、身元に身を寄せます。とこしえに恥に落とすことなく、恵みの御業によって私を助けてください。祈りですね。祈り願いです。あなたの耳を私に傾け、急いで私を救い出してください。砦の岩、城塞となってお救いください。あなたは私の大岩、私の砦、皆にふさわしく、私を守り導き、隠された網に落ちた私を引き出してください。あなたは私の砦。この2節から5節までで強調されている、繰り返されているテーマ、言葉というのは落ちるということなんです。とこし2節に恥に落とすことなく、私を助け出してください。これ救い出すってことですね。3節、あなたの耳を私に傾け、急いで私をこう救い出してください。こう上へと。4節、あなたは私の家、私の砦、皆にふさわしく私を守り導き、5節、隠された網に落ちた私を引き出してください。あなたは私の砦。5節には隠された網に落ちた私って、これが彼の、この時の詩人の祈り人の状況ですよね。何か、分かっていなかった、隠された、自分にははっきり分かんなかったんだけれども、ドーンとその網に落ちてしまって、今、厳しい状態になってしまったんだと。厄介な状況に陥ってしまっているんだと。なんとかそこから私を引き出してください、救い出してくださいっていうのが、この祈りなんですよね。そして、その上で、先ほどイエス様の言葉として、有名な六節が言われます。誠の神主よ、見てに私の霊を委ねます。私をあがなってください。この流れから申しますと、これは、ここに、この祈り人のまさに信仰がよく表されている箇所なんですが、見てに私の霊を委ねますという、この委ねるという言葉は、これは原文のヘブライ語ではパーカードという言葉です。パーカードっていうのは、その方にこう置くという意味なんですね。例えば、こう物をその相手に、こう、の側に置いて管理させるとか、あるいは監督させるという意味なんですね。そこから、この、委ねるんですよ。自分のものを相手側にも、お願いしますって言って管理してもらうっていうこと、渡すってんですね。これが、委ねるってことですよね。ここで、この詩人は何を言っているのかっていうと、落ちて こう自分がこう落ちていくわけですよね。そして網に引っかかってどんどんどんどんこのまさにこう泥沼のような状況の中にどんどん陥ってしまうんだと。沈み込んでいく自分っていうのを意識しているわけですね。だからこれは言い方を変えるならば、自分の力で頑張って一生懸命生きてきたんだと。そしてなんとかね、頑張って、そして、もがいて、生きてきて、うまくいってたのかもしれない。ところが、状況が変わってですね、まさに隠された網に落ちてしまった。もう気づかなかった、わからなかった状況にドーンと。そして悪い今状態にあるわけですね。で、どんどんどんどんこのまま悪い状況に落ち込んでしまう。だから、主よ神様、見てに私の霊を委ねます。もうあなたにお任せしますっていうことなんです。あなたの手の中に私をもう置きますっていうことですよね。今までは自分で一生懸命頑張ってきて、なんとか自分の責任で、頑張って、やってきたんだけれども、それがやっぱりうまくいかなくなってしまった。だから、その落ち込んでいく自分を、もう自分ではもうどうしようもないっていうことですよね。自分ではもうこれはもう立て直すことができないから、主よもう申し訳ないけれども、もうあなたに私の霊をもう委ねます。お任せしますと。もうあなたに、すべてのことをお任せします。まあ、これは非常に都合のいい祈りかもしれませんけれども、詩人にとってみれば、これを祈っている者にとってもう本当に切実な、でももうこれ以上しかしもう自分はもう頑張れない。自分ではもうどうしようもない。だから主よ助けてくださいって。もうこの全部、私の存在全部をあなたに委ねますっていう、そういう信仰なんです。で、これは、聖書で言うならば、これがですね、7節、私は虚しい偶像に頼むのを憎み、主に信頼しますって。もう信仰、もう他の誰かに任すことはもうもちろんできないし、で、自分でその頑張って何とかしようとしてきたんだけれども、もうこれはもうどうしようもない状況に陥った時に、落ちてしまっている私を、どうかしようもうあなたに委ねますと。これは、やはり一つの信仰の形だと、旧約聖書では、主に任せるっていう信仰なんですよね。これはなんか自暴自棄になってですね、もう好きにやってくださいとですね、もう神様、もう私はもうダメだと思って、お手上げだって、あとはじゃあ神様好きにやって、そういうことじゃないんですよ。そういうことではなくて、受け身になって生きていくといった方がいいのかもしれません。今までは自分の力で、なんとか自分で選んで生きてきて、で、まあ自分で自分なりに責任を取って生きてきた人生だったんだけれども、非常に厳しい状況に陥ってしまった時に、待てよと。今、このことを任せる、神様にお任せするっていうことは、神様はじゃあ自分にどんな道を、生き方をこれから示そう、与えようとされているのかっていうことを、ちょっと、立ち止まって、そして待ってみようと。そして神様が自分に対してどういう示し、教え、アドバイス、こういうふうにね、したらどうだっていうような、その神様の言葉や示しに耳を傾けてみようと、真剣に祈り求めてみようという、この姿勢が、誠の神主よ、見てに私の霊を委ねます。私をあがなってください。救い出してください。そういう、これは信仰なんだ。神様への信仰なんです。もう、自分ではもうどうしようもない、落ち込んでしまった。だから、神様、私はこれからどうしたらいいんですか？私はこれからどういう道を行けばいいんですか？あなたにお任せします。どうか私に語りかけてください。私にふさわしい道を、どうぞ示してくださいと。逆に言うならば、自分がって、 私の目の黒いうちはなどというふうに考えているときは、その神様の声が聞こえてこない、いやそれ大丈夫かとかね、神様がいろんなことを言ってくださっていてもそれが耳に入ってこないということがありますよね。ここで私の霊を委ねますの、この霊という言葉は、これもヘブライ語ではルアハーという言葉です。これ私の体をとか存在全体を委ねるんじゃなくて、私の霊を委ねる。このルアハーっていうのは魂とか命とかも訳される言葉で、創世記で神様が人間を、私たちを作ってくださった土からね、そしてその鼻の穴から息をふーっと吹き込んで生きろと、命の息を吹き込んでくださった、あの命の息、息がルアハーなんですよね。その命の息、ルアハーを私たちが与えられているから、私たちは生きることができるんだって。だからこれは与えられたものなんだって言うんですよ。その与えられたものを、私の霊を神様あなたに委ねます。ですから、これは一つには、この命そのものを神様に委ねますっていう意味で、イエス様が十字架の上で、ある意味では神様与えられたその私の霊をあなたに委ねるっていうのはお返ししますという意味もそこには含まれているわけなんですけれども、それだけではなくて、ここでは神様に委ねる私の霊や思い、自分のやっぱ言い方を変えるなら御心のままに、あなたの御心がどこにあるかということを私は受け入れます、受け止めますと、主よ、この状況をどうぞ、私はどうすればいいんですか、これも与えてくださったものだと受け止めて、じゃあこれから私はどう行けばいいんでしょうか、私の霊を委ねます、私の意志、思い、魂をどうぞ委ねますから私に語りかけてください、私のこれからの思いを示してください、この次の私をあがなってください。これはヘブル語でパーダーという言葉です。あがなうっていうのは私たちは罪を許すという意味にすぐ、そう、もちろんそう、こうも、そう取っても良いんですけれども、パーダーっていう言葉は普通に救い出すという意味です。落ち込んでいる自分をどうぞ、ぐっと上へと引き上げてください。そして、神様を見上げることによって、顔を上げさせてくださいというふうに訳してもいいかもしれません。もう落ち込んじゃって、自分の足元や下ばっかりをこう、見てしまっている自分に、主よ、見てに、私の思い、意志、魂を委ねます。どうぞ、私の魂をあなたへと高く上げてください。救い出してください。パーダーしてください。落ち込んでいる私をあなたへと顔を上げさせてくださいと、そういう意味にも取れる、とても素敵な言葉ですよね。そして七節、私は虚しい偶像に頼るものを憎み、主にあなたに信頼をします。でその結果どうなったかというと、八節九節なんですね。慈しみをいただいて私は喜び踊ります。あなたは私の苦しみをご覧になり、私の魂の悩みを知ってくださいました。私を敵の手に渡すことなく、私の足を広いところに立たせてくださいました。これはこの祈りが聞かれた、そして私たちをその神様に委ねた結果、神様から道を示され、救いを与えられて、八節の慈しみをいただいて私は喜び踊ります、感謝へと変わっていったんだって言うんですよ。私の苦しみをご覧になって、私の魂を悩みを知ってくださって、敵に手に渡すことなく私の足を広いところに立たせてくださった。これいいですよね。広いところに立たせて、この広いところへという言葉はメルハーブという言葉ですね。これ素晴らしい言葉ですね。広いところへ置いてくださった。厳しい辛い状況から自分をこう本当に、これメルハーブ、例えば詩編18編の20節には、主は私を支えとなり、 私を広いところに導き出し、喜び迎えてくださる。もう本当にこの、解放されたね。あるいは詩篇の118篇の5節は、苦難の狭間から主を呼び求めると、主は答えて、私を解き放してくださる。とってもいいですよね。こう、本当にそこに行けば深呼吸ができるような、広々とした、そういう空間へと、私を置いてくださるんだ。置いてくださったって、こう、ぎゅーっと穴の下にこう落ち込んでいってね、ぐーっとこう、まさになっている私をこう引き出してくださって、そしてもうしっかりとした足を、私をしっかりとしたその広い野原に、それで本当に深呼吸をして、ほっと安堵できるような、そのような場所に置いてくださった、これこそ、救い、解放、解き放たれている。これが私たちの求める救いではないかな、というふうに思うわけです。これが一つの、呼び求めるところから、厳しい状況を神様に告白し、そして、そこの中でも、自分のこの生き方、信頼をする姿を述べることによって、神様へと、顔を上げていくときに救いが与えられて、そして広いところへと解放を救われたっていう一つの感謝の歌になっていくっていうことが、この2節から9節なんですね。で、この詩編を、この後じゃあまた続く、同じその詩人が、祈り手が祈っているとなると、せっかくその広いところに立たせてくださいましたって9節に言っているのに、10節、主よ憐れんでください。私は苦しんでいます。目も魂も腹綿も苦悩の家に衰えていきます。命は嘆きのうちに、年月はうめきのうちに尽きていきますって、またドーンと、せっかく広いところにね、救われたのに、ほとまんだ、またかよって感じですよね。ですから、あくまでこの詩篇31篇は一人の祈りの一人が祈った祈りなんだということを主張される方、解説者はですね、これはだから逆に言うと人生っていうのはいろいろまた繰り返しいろんな苦しみが起こってくるんだというふうにですね、初めからもう一回やり直しだみたいなことをここで語ってらっしゃるんですけども、それは、確かに人生はそういうもので、繰り返しっていうのはあって、苦しいことがあって、またそこから救われる、また苦しみがあるっていう、そういうふうに読んでももちろん構わないんですけれども、この詩篇は最初に申しましたように、いくつかのこの祈りが合成されているんだ、合体されているんだ。同じパターンの、それはやっぱりなぜ合体されているかっていうと、同じテーマや同じパターンを持っているし、そういう祈りだから、実は一緒にされているんですね。同じなんです。10節。最初の2節から、5節で、その苦しみをこの詩人が言っているのと、まさに同じように、もう一人の詩人も、その自分の苦しみを神様に向かって叫ぶんです。そうだと考えた方がいいと思います。主を憐れんでください。私は苦しんでいます。目も魂も腹綿も苦悩の上に衰えきます。これもですね、目が衰える。これ実感出てますよね。私たちも、辛いことやね、厳しいことにあるとよく目がしょぼしょぼするって言いますよね。目が衰えていく。そして魂もってのは生きる気力がなくなっていくんだって言うんです。腹綿も内臓さえこううまく消化できないようなね、快調にならない。そのようになっていって、しまうんだって言うんです。命は11節、嘆きのうちに、年月はうめきのうちに尽きていきます。もう、どんどんどんどんこう、うめきや悩みばっかりが、そういう日々が続くんだって。罪の家に力は失せ、骨は衰えていきます。こう、力がなくなっていくんだって。体の力が。12節、しかも、この体の問題だけじゃなくて、12節、私の敵は皆私をあざけり、隣人も激しくあざけります。親しい人々は私を見て恐れを抱き、外で会えば避けて通ります。自分の問題だけでなくて、周りの人たちにもですね、何なんだって大丈夫かとか、心配してくれるならいいんですけれども、逆にね、なんていうの言うんでしょうか、 それこそ病気がうつらないようにとか、いろんなことまで考えられて避けていくんだっていうんですよ。13節、人の心は私を死者のように葬り去り、壊れた器とみなします。もうダメだって、もうあの人はダメだっていうふうに言われるんだと。どうでしょう、非常に厳しい状況をこう語っているわけですよね。14節、密かな声が周囲に聞こえ、こそこそこそこそ話がね、周りにしてるんだ。人々が自分のことをまさに噂しているんです。脅かす者が取り囲んでいます。人々が私に対して陰謀をめぐらし、命を奪おうと企んでいますと。ひどい状態ですよね。実はここのこの言葉、この10節から14節の言葉は、先ほどイエス様がの言葉としては、見てに私の霊を委ねますって6節がありましたよね。ですからこの31編は実はイエス様のあの十字架へ、今日は まさにレントの時ですが、十字架への姿を、状態をまさにここは予言している、語っている。イエス様ご自身が人々から侮られ、蔑まれ、そしてこの体を痛めつけられていくと。そして人々から14歳、最終的には陰謀をめぐらし、律法学者やファリサイ人が陰謀をめぐらし、命を奪おうと企んでいますと。まさにこれはイエス様のお姿をここで表している詩篇だと。そう読まれてきた歴史、受容詩があるわけですよね。ただ先ほど申しました、その2節から9節のその一つの詩人の祈りでも、そういう中でも6節、まあ、主よ見てに私の霊を委ねます、私をあがなってください、私は主に信頼しますというふうに、こう神様へとこう自分の目や体すべてを預けていったように、ここで15節です。主よ、こんな状況でも私はなおあなたに信頼し、あなたこそ私の神と申します。私にふさわしい時に見てをもって追い迫る者、敵の手から助け出してください。あなたのしもべに御顔の光を注ぎ、慈しみ深く私をお救いくださいと。こういう時にしかしなお、私は あなたこそ私の神だと、見てでもって私にふさわしい、これとっても素敵ですね。私にふさわしい時に、今だから待ってるんですよね。待ってるんですよ。でもちゃんとこの時が来たら、良い時に押し迫る者、敵の手から助け出してください。そしてしもべ、私のしもべ、あなたのしもべに御顔の光を注いで、いつくるしか私をお救いください。で18節、主よあなたを呼びます、私を恥に落とすことなく、神に逆らう者こそ恥に落とし、黄泉に落とし、黙らせてください。偽って語る唇を封じてください。正しい人を侮り、怒り高ばって語る唇を。ここにも先ほど申しました、落ちる、落とすっていうこと、テーマが出てきますよね。まさに同じ、これ別々の詩篇なんですけれども、詩人が祈っていることなん、状況も違うんですけれども、テーマがこれ同じなんですよね。そして同じように、御恵みはいかに豊かなことでしょう。あなたを恐れる人のためにそれを蓄え、人の子らの前の前であなたに身を寄せる人にお与えになります。身元に彼らをかくまって、人間の計りごとから守ってくださいます。仮色の中に隠し、争いを挑む舌を免れさせてくださいます。ずっと神様への信仰は告白しています。先ほどは短かったですけども、今度はもっと非常に具体的に、そして、豊かにね、あなたの神様をこう信頼している言葉がずっと書かれているんです。そしてその結果、先ほどの言葉と同じように、そのことによって神様からの導き、救いが与えられるんです。その結果22節、主を讃えよ、主は驚くべき慈しみの御業を、都が包囲された時示してくださいました。恐怖に襲われて私は言いました、御目の前から断たれたと。それでもなおあなたに向かう私の叫びを、嘆き祈る私の声を あなたは聞いてくださいました。本当に苦境に陥った時に、でもあなたはちゃんと私どもを救ってくださったんだ。先ほどの詩編の形と同じですよね。最後に救われて賛美の声へと変えられていくんだ。同じこの流れにある詩編が2つ、内容も似ているものが並べられている、合体されているっていうことが分かっていただけますでしょうか。そして24、25は実はその2つの、その同じようなこのよく似ているこの祈りと感謝のこの流れにある2つのこの祈り詩をですね、合体をした結果こう言うんです。その編集をした人の言葉と考えていただいていいと思います。24節、主の慈しみに生きる人はすべて主を愛せよ。このように、こう二人の人の詩人が、別々の人がこうして苦しみの中から、しかし主の信頼して、そして救い出されたんだ、感謝しますっていうのが、一人だけじゃないよ、同じようにこの二人の詩人がこうして別々の、しかしテーマが似ている、同じように感謝へと向かわされていると。だから主の慈しみに生きる人、つまりこの詩編を読んでいる人は、すべて主を愛せよ、どんな状態になっても主を愛せよ、主は信仰ある人を守り、傲慢な者には厳しく報いられる、惜しくあれ、心を強くせよ、死を待ち望む人はすべて。今苦しみにある人、辛い状況にある人のことを考えているわけですよね。死を待ち望む人はすべて。だから死を愛して死へ信仰を保っていきよと、惜しくあれと、そうここで言われていると言ってよい。これがこの詩編なんですね。いかがでしょうか。以上ですね、この詩編読んでまいりました。この詩編は最初に申しましたように、イエス様がその十字架の上で語られる言葉でもあるんだと。で、この主よ見てに私の霊を委ねますは、イエス様がこの言葉を語られたがゆえにですね、あの詩編、使徒言行録第7章でステファノが亡くなる時もこの同じ言葉を語っていますね。主よ私の霊をお受けくださいと。実はもう一つですね、この詩編の16編、つまり死に臨む時に、御手に私の霊を委ねますというふうに言う言葉として、この6節が用いられていくっていう歴史、重要史があるんですけれども、もう一つですね、16節、この新共同訳の訳では、私にふさわしい時に御手を持って追い迫る者を敵の手から助け出してくださいと訳していますけれども、これはこれで素敵な訳なんですけれども、でもこれ前の教会訳はこう訳していました。私の時、時間ですね、私の時、時間は、あなたの御手にあります。そういうふうに訳しているんですね。私のふさわしい時は御手を持ってじゃなくて、私の時はあなたの御手にあります。これは他の英語の詩編でも、英語訳でも、my time, 私の時は、in they, あなたの手の中にあります。in they hand ですね。my time,in they hand ですね。ここの私の時、タイムを fate と訳している英語の、つまり運命とかね。あるいは fortuness と訳している。幸せとか富とか財産もあなたの御手の中にありますとも訳している訳もあるんですけど、いずれにしろこのこれからの時はあなたの御手の中にあります。実はこれは6節の言葉とまさにつながってるんですよね。主よ御手に私の霊を委ねます、私の魂、私の霊ルアハをあなたに委ねますと。同じように16節は、私の時もあなたの御手にありますって言って、同じ信仰の告白なんです。私の魂はあなたの御手に委ねます。 同じように私の時間、時、私のこれからの歩み、未来、それも全てあなたの手の中にあるんですっていう告白なんです。ですから、だからこの私、この今の時を支え、守ってくださいって。で、実は、これが死に臨む時に、実は言われたっていうことに関しては、ボンヘッファー、第二次世界大戦中、ユダヤ人の亡命を援助したということで、1943年4月に、ナチに捕らえられるわけですよね、ボンヘッファーが。そして刑務所の独房に入れられるんです。そしてその独房のドアにですね、かつてこの独房に入れられた囚人の落書きがあったんです。どういう落書きかというとですね、こうあるんですね。そこにはですね、100年もすれば全ての時、ことは終わるんだ。つまり、100年もすればね、全てもう消えてなくなってしまう。今のこの自分の恨みや、このいろんな困りは、こういうふうに、ナチが厳しいことをしているということも、しかし100年もすれば全ては消えてしまうんだっていう、これは非常に、なんていうかな、絶望の言葉と言われていますけれども、というふうにこう落書きが書いてあったんだというんです。それに対してボンヘッファーが、いや、そうじゃない。私の時は神の御手にある。この16節の言葉を、書くんですよね。それ手帳に、日記に書くわけ、言葉として残すわけです。そう書いてあ、落書きはそう書いてあったけれども、いや、私はそうは思わないと。この詩編31編の16節の言葉、私の時は神の御手にある。これはどういう意味かっていうと、絶望してね、もう100年も経てばもうこんなことは全部忘れ去られてしまうんだっていうふうに絶望して、もう流されどうしようもないって言っているその言葉に対して、いや、私の時は神の御手にあるっていうことは、神様がちゃんとこの時を分かってくださっているって。神様がちゃんとこの時、私がここにいる、こんな状況にいる、こんな厳しい状況、そして、ナチがヒットラーがこんなひどいことをしているっていうことは、ちゃんと神様が分かってくださる。私の時は神の御手にある。だから、絶望しないで、その神の、神様がちゃんと分かってくださっているっていうことを、自分は覚えて、今も信仰者としてなお戦って、顔を上げて神様を信じて生きていくと。その生き方を自分はやめないって、絶望しないって。神に、様に、まさにこの詩編31編、神にこそ全てのことをお任せして、なお今できること、今生きることを、見上げて生きていく。そういう思いがここに込められているんだと言われているんですね。ですからイエス様の御手に私の霊を委ねますっていうのも、これはもちろん一方でもう死ぬ時なんですねっていう思いもあるかもしれませんけれども、だからといってもう諦めてね、何もかもダメだって言っている、そのような言葉ではなくて、必ずこれは神様あなたの御手の中にあるんだと。私の霊も、そしてこの時もね。だから、なお、顔を上げて私は生きていくと。ここに、実は最後ですけれども、時に対する大事な聖書の根本的な信仰が一つ、ここにあります。それは、この時、時間というものも神様が創造なさったんだと。天地創造の時に光あれって言って、はじめに光あれ、そして光ができたわけですよね。で、その次にその光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれたとあります。そして、夕べがあり、朝があった。まさに日付が刻まれ始めるんだ。時間が刻まれ始めるんだ。神様がその時間を定められて、作られて、時間をまさに刻み始められたんだ。そしてその時は、だから逆に言えば神の御手の中に時も全てあるんだという信仰なんですよね。で、解説者によりますと、 この15節の私のふさわしい時っていうこの時、あるいは、新教では前の訳で言うならば、すべて、私の時は神の御手にあるの、この時っていうのは、えとという言葉ですが、これは複数形だって言われていますね。それぞれの時なんだって言うんですね。ふさわしい時がちゃんとあるんだって。だから、16節の私にふさわしい時にっていうのも、訳としては間違いではないかもしれません。コヘレテの、旧約聖書のコヘレテの言葉3章にあり、何事にも時があるということに通じる言葉です。天の下には、出来事には全て定められた時があるんだ。生まれる時、死ぬ時、泣く時、笑う時、踊る時ですよね。それぞれの時が与えられているんだよ。だから何かっていうと、だから諦めようじゃないんだっていう。だから、もう どういうふうにやったってもう、それは神様が定めているんだから、もうどうしようもないじゃないかって、そういう意味じゃないんです。そうじゃなくて、神様がちゃんとその時を定めてくださっている。それを受け止めよう、受け入れよう。御手に私の霊を委ねます。私のこの生涯、歩みや心、どうか、あなたに、お任せします。どうか私にがどういうふうに道を行けばいいのか。今がどういう時なのか。今の時のふさわしさを私にお示しください。私はそれを受け入れて歩んでいきます。そういうことではないでしょうか。決して諦めではないんですよね。主の御手に私の霊を委ねますということもまた、諦めではないんですよ。イエス様は受け止められていかれた。そして、なお前に進まれ、そこでやめてしまうんじゃないんです。そこに前に進んでいかれたんです。その向こうには復活の時が、このレントの向こう側には復活の時があるんだ。先ほど、コリントの信徒への手紙第2章、第2の手紙第4章を読みましたね。そこの14節には、主イエスを復活させた神が、イエスと共に私たちを復活させてくださると私たちは知っています。だから8節、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れず、失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。とに堂々と語っていく、言葉っていうのは、まさに時が神様が与えてくださっている。ちゃんとこの時を分かってくださっている。私を全てのこの生きる時を主が見ていってくださ、導いていってくださるから、なおそれを信じて顔を上げて生きていこうという信仰であるように思います。お祈りをします。天の父なる神様、今日もまた詩編を通して私たちを強めてくださることを感謝です。あなたへの信仰に生きることができますように、絶望しないで、なおあなたの時を求めて生きていくことができますように、あなたがちゃんと私たちに時を定めて、ふさわしい時に私たちに助けと答えと、また導きを与えてくださると信じます。どうぞ主よ、だからこそあなたを見上げて、なお信仰を持って、それぞれの場所で、一つ一つ歩んでいくことができますように。どうぞ守り導いてください。皆によって祈ります。アーメン。